19ページ、短期集中予防サービス卒業生インタビュー、元気の足跡、第2話、高橋純一さん。変わるきっかけをくれたサービス、大和田東新道に住む笑顔いっぱいの高橋純一さん。以前は妻を亡くしたことで気持ちが落ち込んだ時期がありました。引っ越しも重なったことで、友人とも疎遠になり、自宅で過ごすことが多くなった結果、足腰の衰えが見られるようになり、家族も心配していました。このような高橋さんを見かねた家族が、地域包括支援センターに相談したことがきっかけとなり、短期集中予防サービスを利用することになりました。器具を使ったトレーニングは初めてでしたが、優しく丁寧に指導を受け、辛く感じたことはなかったと言います。2回、3回と通ううちに、同じサービスを利用している人と仲良くなったり、近所の友人ができたりと、交友関係も広がりました。今では自宅を行き来するほど仲の良い友人もできたと言います。高橋さんは、元気になるチャンスをもらった。体が元気になることも嬉しいが、何より気持ちが前向きになったことが一番嬉しかったと話します。卒業後は近くのトレーニングジムに毎日通って汗を流しています。他にも友人とお茶をしたり散歩したりするなど、外出の機会も増えたといいます。最近友人と訪れた曽爾高原のことを楽しそうに話す高橋さん。以前やっていたゴルフも再開しようかと考えるなど、元気を取り戻した生活を楽しんでいます。写真が2枚あります。1枚目は、笑顔でインタビューを受ける高橋さん。2枚目は、友人と話す高橋さん。写真終わり。インタビューの動画はこちらとあり、2次元コードがあります。発掘調査現場から318。祭祀に使用。多数の木製品が出土。牧牧遺跡第208次調査。牧牧遺跡第208次調査は、大和田太田で2箇所の調査区を設定して行いました。そのうち第1調査区では、くの字状に曲がる溝の内部から、土器と多数の木製品、内輪型木製品、船型木製品、木槽、板、横槌、斧の柄、柱材などが出土しました。第一調査区の別の溝からは、表面に文様の彫り込まれた漆塗りの円盤が出土しました。この円盤は直径約17センチメートルで、縁に向かって反り上がった形をしています。表面は内向家紋鏡と方角菊鏡と呼ばれる銅鏡の文様をアレンジして組み合わせた文様でした。円盤の用途は不明ですが、中央部は四角く貫通しており、裏面と合わせて漆は塗られていないことから、文様のある面を表にして突起などにはめ込んで使用したと考えられます。これらの木製品はいずれも3世紀後半頃の土器とともに出土しています。所有者の権威を示すものが多く、周辺でこれら木製品を使用した祭祀が行われていたと考えられます。今回出土した遺物の一部は、開催中の発掘調査速報展、50センチメートル下の桜井で展示中です。出土した漆塗りの文様円盤の写真があります。